では実際に薬にしていかなければいけないその作業というのは今度は化学の力ということになっていくわけですよね。
そうですね、はい、シード化合物種ですのでそこから薬に向かって芽吹いていかないといけないんですけれども、その方法としてはシード化合物の化学構造を少しずつ変化させて最初の活性を維持したまま、例えば先ほどの話ですと分解されやすい性質を分解されにくい風に変えたり、あるいは活性を維持したまま毒性が出ないような化合物を探していくっていう作業になります。
この探した時点ではまだ人には応用できない。
そうですね、まだこの時点では危なくて人には投与できないんですけれども、まあ動物実験に対して目的とした活性を示す化合物というところまで、見つけることができればこの化合物をシードから成り上がってリード化合物というふうに呼べるようになります。より一歩薬に近づいた形になるわけです。
あ、なるほど、ここでリード化合物と呼ばれることになるんですね。ここが一歩薬に近づいたよという、はいはい、なるほど。リード化合物、ここはまだということは途中ですよね。
そうですね、
実際には人には投与できないとおっしゃいましたけど、
まだ危ないですね、はい、その辺の安全性確保であったりとか、さらに効果を高めたりとか、あるいは、まあ、作りやすさといったものも入ってきますけれども、そういうリード化合物からさらに変化させてより薬としてふさわしい性質を持った化合物をさらに探す作業が必要になってきます。で、この作業を、最適化といったり、あるいはリードの最適化というような呼び方をします。
この作業というのは岩手医科大学の先生のチームのみで行われていくんですか、製薬メーカーとか他とタイアップっていうことはないんですか。
そうですね、リード化合物ぐらいまで化合物が研ぎ澄まされてくると企業からお声がかかったりということは多いですね。このあたりになってきますと動物実験をやったり、合成化学ですね、フラスコの中で、薬品を混ぜていろんなものを作ったりっていうさまざまな分野の知識だったり、技術だったりっていうのが必要になってきますので、このあたりのレベルになってきますと一研究室でっていうのはなかなか難しいぐらいのレベルにはなってきます。
先生、天然物の世界、そこからの創薬というのはどうですか。この魅力的な世界に今日はお話を伺って聞こえましたけれど、
そう言っていただけると幸いなんですけれどもそうですね、やはり自分自身が一番面白いと思って取り組んでるんですけど、その面白さの一つとしてはやっぱり思いがけないような化合物が活性化合物として取れてくるところが非常な魅力だかなと思います。まあ、人類がいろいろな情報を駆使して活性化合物を創造したりとか設計したりっていうことをするんですけれども、天然物にはそんな想像のはるか斜め上をいくような化合物が存在していまして、まあ、だからこそ天然物から薬の種を探すという意味が非常にあるのかなというふうに考えています。
はい、さていよいよ先生ご自身の研究というところで抗 C 型肝炎リード抗アレルギーリードという先生興味深いところですがぜひお話を聞かせてください。
はい、ここまででお話しさせていただいたような方法で、抗 C 型肝炎のシードでリードまでちょっと言ってないんですけども、シード化合物ですね、
はい、
と抗アレルギーのシード化合物を見つけ出したという研究を、昨年度発表させていただきました。
はい、
で、抗 C 型肝炎のシード化合物の探索では活性試験法として C 型肝炎ウイルスの感染過程に着目したものを作りました。で、 C 型肝炎というのは、C 型肝炎ウイルスが肝臓の細胞に入り込んで引き起こされるんですけれども、その入り込むために必要な仕組みというものをウイルスは持っています。で、この入り込む過程のことを侵入過程というふうに呼んでいます。で、 C 型肝炎ウイルスそのものは危なかったりとかいろいろな理由で、直接扱うことはなかなか難しいんですけれども、その C 型肝炎ウイルスが侵入する仕組みだけを別の安全なウイルスに移植して持たせて、あたかも C 型肝炎ウイルスのように肝臓の細胞に侵入することができるモデルウイルスを作りまして、このモデルウイルスが侵入できるかどうかっていうのを判定基準に使う 活性試験法を作りました。
おー、素晴らしいですね。で実際どのような、
そうですね、
そのスクリーニング、
はい、
はい、
大体500種類ほどの薬用植物の抽出エキスからスクリーニングを行いまして、実際には月見草という植物の抽出エキスにウイルス侵入過程を抑える活性が見出されました。で先ほどご説明しましたように、分けて活性を評価するというのを何度も何度も繰り返しまして、最終的にタンニン類と分類される化合物を活性化合物として見つけることができました。
あ、なるほど。では一方、抗アレルギーシード、こちらの探索はどうだったんですか。
はい、抗アレルギーの方はですね、アレルギー症状の発症メカニズムに着目した活性試験を使っています。アレルギー症状はヒスタミンなどの炎症を引き起こす物質が細胞から放出されて起こるんですが、まあ、これによってくしゃみだとか目のかゆみだとかが引き起こされます。でこの、ヒスタミンを放出するためのスイッチが細胞には備わっていて、花粉などのアレルギー物質が体内に入ると体の中の免疫系が応答して、このスイッチをポチッと押して化合物が放出されて炎症が引き起こされるというメカニズムになっています。で私はこの細胞にあるスイッチの量を測定する方法を作りまして、スイッチを減らす活性を持った化合物を探すことにしました。要するにスイッチを減らすことができれば放出される可能性が少なくなって、アレルギー症状が軽くなるのではないかというアイデアになります。
はい、そしてスクリーニング、
はい、
はい、
そうです、はい、結果スイッチの数を大幅に減らしてくれる南米産の薬用植物の抽出エキスを見つけることができまして、また分けて活性を評価するというのを繰り返して、最終的にクマリンと呼ばれる分類される化合物を活性物質として見つけることができています。でこの2つの化合物なんですけど、どちらもまだまだ駆け出し、リードではなくシードの駆け出しの化合物なんですけれども、新しい薬を開発していくために非常に大事な種になる化合物だというふうに考えています。
ね、前者は月見草のエキス、
はい、
そして後者抗アレルギーシードの方は南米産の薬用植物ということで、はい、ね、最終的にクマリン類ということですけれども、はい、いろいろなところに目を光らせていかなければいけませんね。
そうですね、病態であったり体の仕組みをやはり理解して、それに応じた活性試験を作るっていうのが、まあ、オリジナリティのある研究に必要になってくるかなとは考えています。
はい、さあ先生、まとめのお話をいただきたいと思います。
はい、人類はですね、古くから天然にあるもの、すなわち天然物を利用してきました。例えば鎮痛作用を示すモルヒネはケシという植物から、
はい、
抗生物質であるペニシリンは青カビから見つけられています。まだまだ役に立つ化合物が天然物には潜んでいると思われますので、まあ、宝探しのようなワクワク感を持って薬の種になる化合物をどんどん探していきたいというふうに考えています。今回天然物化合物という分野で一般的な研究の進め方をお話しさせていただきましたが、次回もまた機会がいただけるということで、次回はまた異なったアプローチのお話をさせていただければというふうに考えています。
はい、田村先生どうもありがとうございました。
はい、
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。